おはようございます。高原剛一郎です。実は私は数回中国を訪問したことがあるんです。はじめは中国語を話せなくても同じ漢字文化圏、筆談でなんとかなると甘く考えていました。ところがどうも通用しないということが分かってきたんですね。例えば汽車というのは中国では自動車のことなんです。電車と書くとトロリーバスのことです。手紙はトイレットペーパーなんですね。手で使う紙だから手紙と書くわけですね。同じ単語でも意味が違うとどうも通じ合わなくなるというのはこれはもう無理のないことですね。ところで紙という言葉もなかなか問題をはらんだ言葉なんです。実は私たち日本人が紙というとき、それは人間が作った紙、あるいは信仰の対象を意味するんですね。信仰の対象であれば何だって神って呼んでしまうんです。信じる人にとっては犬でも蛇でも狐でも神様なんですね。ところが聖書の語る神は人間が作った神ではなく、人間をお作りになった方、この宇宙と自然界と命を作った作者のことなのです。そして人間を人間として設計し作ってくださった方、聖書にこう書いてあります。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方。こう書いてあるんですね。すべてのものの作り主こそ聖書の語る神だというわけですね。ところが19世紀、この神様が世界を作ったという聖書に真っ向から挑む考えが出てきたんです。何でしょう？進化論です。進んだものに化けるという理論と書いて進化論って言うんですね。すなわち命というものは偶然によって分子が生命体に変化したんだ。この生命体が次々に別の種類のより高度な生き物、生物に化けていったんだ。分子はアメーバ、アメーバが猿になり、猿が人間になった。ということは人間はもともと無機物であって特別な存在じゃなくなるわけですね。この考え方に対して、いや、人間は創造主によって作られた作品である。人間は神による最高傑作であるという立場に立つのが創造論と言われる聖書の立場です。さて、去年の3月、イギリス国営放送 BBC で、この神が作ったという創造論と、いや命は偶然だという進化論のテレビ討論会を生中継したんです。どっちが理屈に合ってるかということを一般視聴者に判断させるという番組ですね。出演者は創造論者側からたった一人、ケンハムというクリスチャンの科学者です。そして進化論側はスティーブ・ジョーンズ、ロンドン大学の分子生物学者、コリン・ブレイクモア、オックスフォード大学の神経学者、ラッセル・スタナード、オープン大学核物理学者、それぞれ自然科学の各ジャンルで第一線で活躍する学者です。それに司会の BBC アナウンサーの5人ですね。さて、討論中、アメリカで進化論が一気に広まるきっかけとなった1925年のスコープス裁判が話題になりました。これはアメリカの公立学校の生物教師であった人が進化論の証拠を挙げ、その正しさを裁判所で主張する事件があったんです。この時の証拠、証言がとても真実に見えたので、アメリカ人の心情が進化論は正しいと傾くきっかけになったんですね。ところがこの創造論代表のケンハムは、当時裁判所に提出された進化論の証拠のすべてが、現在進化論学者自身によって証拠にならないとして破棄されているということを証明しました。そして進化論者の主張は次々と変わってきたが、聖書は一貫して変わらない、変わっていないと言ったんです。それに分子から人への進化の決定的証拠を一つ挙げてほしいと進化論者たちに繰り返し要請します。そして司会者もそれを示すように促すんですが、出てこないんですね。しかしついにロンドン大学のスティーブ・ジョーンズが 鮭の種類が原種から分化していることを例に挙げました。しかし、ケンハムは指摘しました。鮭は10年後も鮭です。いつまで経っても鮭からは鮭しか生まれません。鮭は鯛になったり、両生類になった試しがありません。それは分子から人への進化の証明になりません。鮭が別の種類の生き物になるには、親の持っている情報が追加されなければならない。鮭が地域によって色や形が変わっているのは進化ではありません。これは分子から人への進化の実例に該当しません。創造論者は、同じ生物内での文化は認めています、と指摘したんです。また、オープン大学の核物理学者、ラッセル・スタナードはこう言ったんですね。進化の証拠は圧倒的であり、それを受け入れないということは不正直である。自分はクリスチャンだけど、進化論と聖書の両方を信じるのに全く問題ない。なぜなら、天地創造を書いた創世記は単なる物語に過ぎず、文字通りに信ずべきものでないからだ。しかし、ケンハムは言いました。創世記は、初めから文字通り歴史的事実であり、死や物語ではありません。イエス・キリストも創世記を史実として引用しています。と言ったんです。結局、進化論側は、進化がなかったと受け入れることは我々には耐えられないという、明瞭さに欠けた答弁に終始したんです。さて、視聴者はこれをどう見たでしょうか。その一部感想を紹介しましょう。自分は番組に出た進化論者のうちの二人をとても尊敬していました。しかし、彼らの説明は釈然とせず、しかもその態度は不遜であったので、残念ながら彼らに対する敬意を再考せざるを得なくなりました。とか、ケンハムは話す機会をわずかしか与えられなかったにもかかわらず、そのわずかな機会を最大限に利用して、理路整然と事実だけを討論しようとしました。一方、進化論は感情的で、剣に対して侮蔑的に見えました。そして最後に司会者がこう言ったんですね。このような討論で、ケンハムのような科学者が最も確信ある答えを示せたのには驚かされる。と言って、締めくくったんですね。この天地万物とあなたを作った神様を信じるということは、決してナンセンスなことではない、と言えると思います。なぜでしょうか。すべては偶然によって生まれたという進化論は、証明された理論ではなく、ただの一つの証拠も示すことのできない、一つの仮説に過ぎないものなんですね。そして何より、この宇宙の秩序を見るとき、作り主がいらっしゃると考えるのは、実に理にかなったことではないでしょうか。最近多くの宇宙論の学者たちは、この宇宙は人間を生かすためにできたのではないかと考え始めています。というのは、生命が存在するためにあまりにも都合よく調整されているからだ、というんですね。もし調整されたとするなら、一体誰が調整してくださったんでしょうか。あなたを作り、あなたを生かし、あなたを愛してくださる神が作った。この方はあなたの作り主なんです。ところで、私たちはコンピューターが故障したらどうするでしょうか。下手に自分で触るよりメーカーに見てもらえますね。また、時計が壊れたら時計屋さんに持っていきます。そこへ行くと直してくれるからです。メーカーであるなら壊れた作品を修理することができるんですね。では、もし、人が人生の中で壊れたらどうすればいいんでしょうか。人を作った作り主なる神のもとへ行けばいいというんですね。どうぞこのキリストによってあなたの作り主である神のもとに帰ってくださることをお勧めしたいと思います。